恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ではお読みいたします。第一コリント13章1節から3節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。以上のところから、愛がなければと題して御言葉を味わいましょう。先週から始まりました愛の参加シリーズ、先週はその序論でした。12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと、愛こそがすべてに勝る賜物道であることを示して、13章に入り、そして14章の一節では、愛を追い求めなさいという言葉で締めくくるのです。14章の一節にあるこの愛を追い求めなさいの追い求めるという言葉は、非常に興味深い言葉が使われます。実はこれを書いたパウロがクリスチャンになる以前、彼はクリスチャンを逮捕するためにクリスチャンたちを追い詰め迫害していました。この追い詰めるとか迫害するという言葉、同じ言葉がここで愛を追い求めなさいの追い求めなさいで使われているのです。以前はひたすらクリスチャンを捕らえ、牢にぶち込み、迫害することに情熱を燃やしていたパウロ。迫害をするためにクリスチャンを追い詰めていた、追い求めていたパウロが、今は愛を追い求めなさいと進めるのです。追い求めるものが変わったのです。あなたはどうですか？イエス・キリストを信じる前に追い求めていたものと、イエス様を知ってから追い求めているものは、劇的に変化したでしょうか？コリントの教会は、せっかく与えられた様々な聖霊の賜物、御霊の賜物と呼ばれる素晴らしい力、しかしそれによって逆に混乱や争いが生まれてしまっていたのです。自分に与えられている賜物を誇ったり、他人の賜物を軽んじたり、また嫉妬したり、また批判したり、裁き合ったりして、非常に悲しい状況にコリント教会はあったのです。そんな教会にあてて、この愛の章、愛の賛歌が贈られます。一節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。今日の箇所一節から三節で、ぜひまず注目していただきたいことがあります。それはパウロがすべての節で、たとえ私がと自分自身をまな板に乗せているという点です。愛について語るのは簡単です。他人が愛に生きているかどうか論じるのは簡単です。あの人には愛がない、あの人は愛に欠けている、あの人は愛を知らないと批判するのは簡単です。しかし、愛の問題は一言では済まされない重大なことであり、 まず問われねばならないのは、自分自身が果たして愛に生きているかどうか、愛を行っているかどうか、愛に満たされているかどうかなのです。パウロはコリント教会の創立者でもありましたし、その立場から言えば、その教会に起こっている様々な問題の根本的な問題は、あなた方に愛が欠けているからだと、愛に生きていないからだ、愛を見失っているからだと、大冗談から責め立てることもできたはずです。しかし、彼はそうは言わなかったのです。すなわち、愛に生きているかどうかは、自分自身が問われねばならない問題だからです。愛の章、愛の賛歌と呼ばれるこの13章は、必ずと言ってよいほど、結婚式で、キリスト教式の結婚式で読み上げられ、上げられます。それがクリスチャンの結婚式でなくても、雰囲気を作るためにこの愛の章はとても美しい言葉、詩のような表現ですので、ロマンチックな雰囲気を醸し出すというので読まれているのです。しかし、ぜひ皆さんと一緒に学ぶこの愛の章は、決してロマンチックでも何でもなくて、実に厳しい箇所なのです。自分の生き方やあり方がまっすぐにぐさーぐさーと刺してくる、そんな厳しさがここにはあるのです。ではその内容に入っていきましょう。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、威厳、異なった言葉、不思議な響きです。聖霊によって与えられる不思議な現象を指します。私もこのいわゆる威厳と呼ばれるこの現象、それを威厳で話したり、威厳で祈ったりする光景を何度も見ました。しかし、私が目撃した威厳と呼ばれる言葉は、全部意味不明な言葉です。ただ、意味不明な音の羅列です。あるところでは一人が威厳で話をし、他の人がその威厳を通訳するという場面にも出たことがあります。しかしその威厳がこの通訳で正しいのかどうか誰もわかりません。勝手なことを いくら言っててもわからない。不思議な集会に出たことがあります。出されたことがあるんですか？しかし、使徒の働きの第2章には、聖霊によって弟子たちが意味不明な音の羅列ではなくて、様々な国の言葉で語り、それを聞いた人々が、オラが国の言葉で弟子たちは喋っているとですね、理解することができた。実は、意味不明な音の羅列、奇妙な奇妙な不思議な音を発生する、前で、みんなの前で、その真似をしてみてもいいんですけど、横山牧師が説教で威厳で喋ったなんていうことがどっかから離れて出て行ってしまうと困りますので、それはやめますが、あ、これをテープで聞いてらっしゃる方が大勢いらっしゃいますので、まれもしませんが、実はこの威厳、不思議な音の羅列っていうこの現象はキリスト教のだけのものじゃないのです。いろんな宗教でこの不思議な音の発生を行うんです。仏教でもそういう現象にですね、恍惚状態の中で入り込むということが起こるのです。すなわち、人間っていう不思議な存在の中に、そういう現象を起こす何か深いものが隠されているかのようです。ですから、威厳で祈った威厳で話したからといって、これが聖霊によるものだと私たちが簡単に言うことはできないということです。人がどんなに不思議な言葉を発したり、逆に意味の通る素晴らしい話ができたとしても、もしもそれが愛から出た言葉でなかったら、 やかましいドラやシンバルと同じです。というのです。パウロはここで、異教の神々に祈り、礼拝を捧げる光景を連想しているようです。そこでは、やかましいドラや、うるさいシンバルが大音響で鳴らされていたのです。そうやって、ドラやシンバルを鳴らすことによって、神々よ、目を覚まして私の祈りを聞いてくださいと眠りこけているかもしれない神々を目覚まし時計よろしく起こそうとしているのです。日本の神社に行っても、大きな鈴を鳴らす習慣があります。あれも、悪い霊を追っ払うっていうだけではなくて、じゃらんじゃらんと鈴を鳴らすことによって、神様の関心をこっちに向けさせようとする行為でもあると、ものの本には書いてありました。愛がないなら、やかましいドラや、うるさいシンバルと同じです。すごく恐ろしい言葉だと思うのです。私はこうやって高いところからメッセージを語らせされています。しかし、やかましいドラや、うるさいシンバルと同じ状態でないかと問われるのです。もしも、メッセージでさえも愛を裏付けとして語らなければ、それはうるさいシンバル、やかましいドラのようなものになってしまうのです。デモステネスという古代ギリシャの雄弁家の言葉です。器が割れているかどうかは叩いてみればその音でわかる。人が賢いか愚かかどうかはその話を聞けばすぐわかる。怖いですね。どんなに正しい立派なことを語っても愛によって語っていなければそれは虚しい言葉なのです。私の好きな吉野博さんという詩人の作った出魂歌、その一節を思い出します。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。私たちも、とうとうと正しいことを言いながら、人を傷つけ、愛のない言葉を発していることがあるから、覚えねばならない言葉です。愛に満ちた話、言葉として連想させられるのが、野口英世のお母さん、鹿さんの手紙です。野口英世、皆さんの使っている千円札に今肖像が出ている野口英世さんです。アメリカで研究に没頭している息子に書き送ったお母さんの手紙。学問もなく字も書けなかった鹿さんは貧しくて紙を買うことができなかったのでいろりの灰をお盆の上に薄く敷いてそして指で字を書くのを練習した。そうやって必死になって覚えたたどたどしいひらがなだけの手紙。全文を読む時間はありませんので一部だけ読んでいます。お前の視線には皆たまげました。お前の出世には皆たまげました。私も喜んでおります。春になると皆北海道に言ってしまいます。私も心細くありまする。どうか早く来てくだされ。金をもろたこと誰にも聞かせません。それを聞かせると皆乗れてしまいます。飲まれてしまいます。ご主人は飲んだくれでお金があるとそれをすぐに飲んでしまうから。早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、早く来てくだされ、一緒の頼みでありまする。西さ向いてはおかみ、おかみ。東さ向いてはおかみしております。どうぞ皆さん、 想像しながら正しく聞き取ってくださいね。北さ向いてはおかみおります。南さ向いてはおかんでおります。1日には塩たちをあいております。塩たちをしている、塩を食べること、口にすることを1日という日にはしない。写真を見ると、写真を見るといただいておりまする。頭の上に写真を見てはこう掲げているって言うんです。早く来てくだされ、いつ来るとおせてくだされ、教えてください。これの返事待ちておりまする。返事を待っております。寝ても眠れません。この手紙は福島県の福沢諭吉記念館にその元がですね掲示されているそうですが、どんな雄弁よりも、どんな名演説よりも、このお母さんの手紙は人の心を打つ手紙として、名文として有名な言葉です。なぜこれが名文なんでしょう。そこに流れている熱い愛が感じられるからです。二節。またたとえ私が予言の賜物を持っており、パウロが次に挙げるのは予言の賜物です。神様からの言葉を受け取って人々に伝える賜物、またこれから先に起こることについても予言の賜物を与えられた人は語ったのです。コリントの教会にもその賜物を与えられて語っている人がいたのです。しかしたとえどれほど驚くべき言葉を語ったとしても、愛がなかったら何の値打ちもないのです。イエス様が山上の説教で語られた言葉も同じ警告です。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れて行け。イエス様の言葉でこれほど恐ろしい言葉はないと思うほどの迫力があります。凄みがあります。主よ主よという者が皆天の御国に入るのではない、そう言うとすぐに、ああただ口先だけじゃなくて行いが伴わなければダメなんですねと私たちはすぐに考えるんですが、いえ、ここには最高の行いが挙げられています。キリストの名によって予言をしたり、悪霊を追い出したり、奇跡をたくさん行った、これはまさに素晴らしい業績です。しかしこれらをいくら並べても、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。もしもこうイエス様から言われたら、なんと虚しいことでしょう。私こそ神様に受け入れられた神の器だと確信しながら、その日に私はあなた方を全然知らないと拒否されることぐらい恐ろしいことはありません。異言を語っている、予言をしている、奇跡を行っている、毎週説教している、奉仕をしている、いえ、こういったことがイエス様に受け入れられる印ではなくて、主の御心を行うこと。今日の文脈で言えば、すなわち愛によってなされるものでなければ何の値打ちもないのです。またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、聖書の中には奥義と言われる深い素晴らしい教えが隠されています。また聖書については様々な分野に分かれて深く広い教えが確立されています。ギリシャ語やヘブライ語を駆使して聖書を原点で読み解釈できれば、それは素晴らしい能力でしょう。組織神学と呼ばれる 聖書の教えに通じることができたら、大きな財産を持っているようなものです。考古学や教会の歴史などは、興味尽きない知識に溢れていて、そこからは泉のような知識を得ることができるでしょう。しかし、そのような深い、広い知識も、愛がなかったら、何の値打ちもない。いや、かえって、愛に裏打ちされていない知識や能力は、その人の落とし穴になってしまうのです。第一コリント8章1節にこうあります。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。その知識をひけらかしながら、こんなことも知らないのかと、蔑むような態度を見せるのは、実に醜いものです。しかし、その醜い姿を自分がさらけ出しながら、自分では気づかないでいる場合が多いのです。私たちが人を傷つけたり、他の人のやる気を奪ってしまう。それは、実は私たちの得意分野、私たちの専門分野、そういうことにおいて、そういうことをしてしまうことが多いということを私たちは知っておく必要があります。少し自分がそのことに自信があったり、素養があると、その知識や経験から人を笑ったり、批判したり、否定してしまうことが多いのです。愛は人の徳を立てます。自分の知識や経験から他の人を批判したり、否定するのは簡単なことです。しかしそれでは、人の徳を立て、育てることはできません。その批判が正しくても、そこに愛がなかったら、それは毒を含んだ人を殺すものになってしまうのです。また、山を動かすほどの信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。私たちは、この前にヘブル書をずっと学んできました。そして、大切なレッスンとして学んだことの一つは、信仰がなければ神に喜ばれることができない。信仰がなければ神に近づくこともできない。信仰がなければ神様の愛を知ることもできません。ですから、私たちにとってまず求めるべきは信仰でしょう。山を動かすほどの完全な信仰。これは素晴らしい信仰です。山を動かすほどの信仰、イエス様がそう教えられました。すなわち、どんな困難も信仰によって乗り越えさせる、まさに信仰にはそんな力があるのです。しかし、それほどの信仰があっても、もしも愛がそこに伴わなければ、それは全く無価値なものだ、何の値打ちもないものだというのです。ガラテヤ書5章の6節の後半にこうあります。愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛によって働く信仰でなければ、信仰は虚しいのです。次を見ると、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えても、愛がなければ何の役にも立たない。皆さん、持っているものの全部を貧しい人たちに分け与える。これこそ、愛の真髄、愛の最高水準ではないのでしょうか。いえ、どんな慈善事業であっても、愛なしにそれは可能なのです。それを義務感から、時には税金逃れから、時にはただ名誉心だけ、人からの称賛を当てにして、慈善的な行為はなし得るのです。こうしたいわゆる愛の技と呼ばれる慈善的な働きには容易に自分の名誉心や自己満足が入り込みやすいものです。ですから、それは隠れた技として、決していかにも私は愛に富む行為をしていますとばかりに、脱破を吹かないようにと教えられているのも、そうした理由からです。次を見ると、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。体を焼かれるために、 私でも殉教です。教会の歴史を紐解くと、殉教者の血を種として教会は成長させられてきたと言われるほど、多くの殉教者を出しています。福音のために、キリストのために命を捨てた人々です。しかし、時には、殉教こそが最も優れた神に対する献身の表れだとばかりに、愚かな知恵のない行動によって人々の反感を買い、それによって殉教者に、すなわち英雄になろうとした人々も少なからずいたのです。それはそもそもの動機が不純ですので、虚しいことだったのです。さて、パウロはこうして、愛こそが、威厳よりも予言よりも知識よりも信仰よりも事前行為よりも殉教よりも偉大であること、それがなければ、このような良い行いも無駄、ゼロだ、ナッシングだというのです。私たちが本当に必要としているものは、知恵の言葉でも、山を動かすほどの信仰でも、英雄的な行動でも、人々からやんやの喝采を受けることでもなくて、ただ一つ、私たちが追い求めるべきものは、アガペーと言われる神様からいただく愛。神様は、このかけがえのない愛を、御子イエス・キリストによって、この世界に、私たちに示し、差し出してくださいました。イエス様によって示された愛を、私たちがありがとう、感謝しますと受け取るとき、今度は神様は、神様の愛を受け取った私たちを通して、あなたを通して、このように、その愛を示し、その愛を与えようと願っておられるのです。では、どのようにしてこの愛は、この私、あなたを通して他の人に伝えられていくのでしょう。ヨハネ伝の15章の13節にこうあります。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。その友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。愛を示す最も素晴らしい方法は、人々のために命を捨てることだというのです。ええと思います。愛を示すには、命を捨てるのか、ということは、潮刈峠の主人公のように、いつか自分の命を差し出すチャンスがあったら私も飛び込もうと、そんなチャンスが来ないかと、駅でもバスに乗ってても、いつでもそんなチャンスを待っていることなんでしょうか。いえ。そういうことではないのです。実はそんなチャンスは毎日私たちの身近にあるのです。先日もカナダで講演会をされた日野原先生、日野原茂明先生は命の授業という授業を子どもたちに、小学生たちに続けておられます。そんな光景をテレビで見たことがあるんですが、日野原先生は小学生にこう質問するんです。命とは何でしょう？すると子供たちは、命とは心臓ですとか、命とは脳ですとか、いろいろ答えるのです。そこで日野原先生は持ってきた聴診器を子供たちに渡して、自分で自分の心臓の鼓動を聞かせたり、また心臓と同じ大きさのリンゴを手に持たせて、命を実感させ、命とは何かを考えさせ、そして、日野原先生は、こう答えを出されました。心臓は、命を保つために、血液を体に送る大切な役割を果たしているけれど、命そのものではありません。私は、命とは、自分の使える時間だと考えています。自分の使える時間を少しでも自分だけのためではなくて他の人のために使うことが大切です。この日野原先生の言われる命とは時間ですというこの教えに 私は深く教えられました。命という大切ですが、捉えどころのない言葉が、それは時間ですと言い換えられると、がぜん具体的な計り得るものとなって私たちに迫ってきます。愛するとは、自分の命を相手に差し出すこと、それは言い換えれば、あなたの時間を差し出すことによって表されるのです。神を愛するとは、神様に時間を差し出すこと。自分を愛するとは、自分のために時間を差し出すこと。隣人を愛するとは、隣人のために時間を差し上げること。この三つ、神を愛し、自らを愛し、隣人を愛する、この三つが私たちの日々の生活の中でバランスよく現実のものになることがとても大切なのです。自分のための時間はいつでも、どんなにしてでも確保します。しかし、神様に時間を、隣人に時間をどれだけ差し出しているでしょう。神を愛すると口では言いながら、神様と過ごす時間のなんと短いことでしょう。神様のために奉仕し使える時間のなんと心細いことか。隣人を愛すると口で言いながら、私にすれば最も身近な隣人である家内のために、一体どれだけの時間を差し出しているか。私にとって一番苦手なのは、家内が私に何かを話したいとき、すべてをやめて、全神経を集中して、聞くことです。これができない。そんな時間を家内に差し出すことが、とても苦手です。すぐに、あ、わかったわかった。もう全部言わなくてもわかった。と、途中で遮ってしまう。男の人たち、心に覚えはありませんか？男は、本当に話を聞くのが下手です。苦手です。人のことではありません。私のことです。突然飛び込んでくる訪問者、電話に時間を奪われることに苛立ちを感じるのは愛のない証拠ではないでしょうか。忙しい、そんな暇はないと言い訳を設けて、自分の周りに垣根を設けて他人を寄せ付けない。奉仕から逃れて一体、どこに愛があるか。愛は時間です。命は時間です。それはとても私たちに迫ってくる響きです。パウロの一節から三節は、様々な言葉を入れ替えても成り立つ人生の数式方程式です。多忙な生活マイナス愛、イコール何の値打ちもない。裕福で快適な生活マイナス愛、何の役にも立たない。成功者と呼ばれ人々の称賛を受けるマイナス愛、神の目から見れば破産者、失敗者。経験なクリスチャンと呼ばれ、熱心な教会員と呼ばれるマイナス愛、イコール無です、ゼロです。人生マイナス愛イコール nothing、ゼロなのです。さあ、今日の御言葉に触れ、今日の御言葉に照らされるとき、ああ確かに私はやかましいドラ、うるさいシンバルに等しい、ああ私は何の値打ちもない、何の役にも立たないものだと知らされる人は幸いです。自らのうちに愛がないと認めるところから、より優れた賜物、さらに勝る道、愛を追い求めることが始まるからです。今日自分の中に、本当にひたすら自分のためには時間を使いながら、神様に、隣人に時間を差し出さない愛のなさを深く覚えながら、愛を熱心に追い求めるものとさせていただきましょう。お祈りします。天の父様、愛がなければ何の役にも立ちません。 この言葉のなんと厳しいことでしょうか。神様、少しは私には愛があると高をくくっているものですが、しかし具体的に探られるとき、なんとも愛のない、ひたすら自分のためにしか生きていないものであるかを示されます。忙しい忙しいと言いながら、神様のために忙しいなどと言いながら、神様、なんと愛のない日々を送っているでしょうか。どうぞ神様、そんな自らの愛のなさ、空っぽゼロであることに私たち気づかせてください。そして本当に虚しい人生を送ることがないように、最も大切な愛を追い求めさせてくださるように、今日から始まるこの一週間、どうぞ愛がなければ、愛がなければと今日の言葉を口ずさみながら、それぞれのところであなたに愛を求めていくことができますように、どうぞ助けてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。